私たちは今現在集まるということが非常に困難なこととなっており、また集まるということが難しい、そういう時代に入っています。しかしこの教会というその存在は、集まるということが基本的にもう大事なことです。それは教会という言葉の言語、元の言葉を見てもそれはわかります。教会とはギリシャ語で、エクレシアというふうな言葉でありますけれども、そのエクレシアの意味を調べてみると、それは呼び集められた者の群れという意味です。神様に呼ばれて、名前を一人一人呼ばれて招待を受けて集まるということがこの群れの本質であって、また目的だということもできます。私たちは神様の招きに応えて集まり、礼拝を守って生きる、集まること、礼拝することというのはクリスチャンとして生きるための手段ではなくて目的そのものなんです。共に集まるということが私たちの信仰において根本的に大事なことですけれども、その集まりが良い結果ではなくて悪い結果を招いてしまうことがあるということが、この時のコリント教会において起こっている、問題だとパウロは、本日の、コリント人への第一の手紙で語っております。本日の第11章の17節のところで、ところで次のことを命じるについては、あなた方を褒めるわけにはいかない、というのはあなた方の集まりが利益にならないでかえって損失になっているからである、とそういうふうに言っています。集まって集会、つまりこれは礼拝を共に守ることということですけれども、共に守ることが利益にならない、益にはならないで、むしろ損失になっている、これは悪い結果を生んでいるということですけれども、それは一体どういうことなのか。集まって悪い結果を生んでいる。で、18節の冒頭でパウロは、まずというふうに言って説明していきますけれども、パウロが第一にそのことで指摘しているのは、あなた方が教会に集まるとき、お互いの間に分層があることを私は耳にしており、言っています。で、分層というのは、他の聖書の訳では仲間割れというふうに訳されていますけれども、コリント教会は、グループに分かれて争っていたという、そういう現実があったということです。これはもうこの手紙何度も触れていますけれども、私はパウロにつくとかですね、私はアポロにつく、私はケパに、私はキリストに、というような党派争いがあったというようなことはもう指摘していきました。そういう、仲間割れ、グループの対立、それが、対立のある人々が共に集まるときに、そこでは、集まればかえって言い争いが起こって対立が深まっていくということが、あります。私たちの経験上そういうこともわかると思います。そういうことでは、共に集まることが良い結果ではなくて、損失になってしまう、悪い結果を生んでしまうことになる。パウロは第一にそういうことを見つめています。しかしよくよく読んでみると、18節の後半には、そして幾分かそれを信じている、分層がある、そういう争い事があるし、グループが分かれているという、そういうことを聞いて、それを実際にあるんだと私は信じている、それはそれ受け止めている。で、そう言った上で次の19節こういうふうに言っています。確かにあなた方の中で本当のものが明らかにされるためには分派もなければなるまい、というふうに言っています。これどういうことかというと、だから グループ争いがあるのは本当のものが明らかになるため仕方ない面もあるっていうふうに言ってるんですね。確かに教会の歴史を見てもそうです。キリスト教の歴史を見てもそうですけれども、どの教えが本当に神様の御心を正しく伝えているのか、まあ、言い換えたら主イエスキリストの救いの福音を本当に述べ伝えているか、まあ、本当にそれに即した教えなのか、そういうことが明らかになるためにはいろいろな意見の相違、対立が用いられるっていうことがありました。そういうふうにしてキリスト教いろいろな派に分かれていっています。でいろいろな派がぶつかって本当の真理が分かっていくっていうことも古代の教会にもありました。みんな全部最初から一つだって言って一本ずっとそれでいったわけじゃなく、枝分かれをしていってそこで明らかにされていく真理っていうのがあった。ですからここでパウロは教会の中で意見の対立があるということ自体は必ずしも悪いことではないと、そう言っていると言ってもいいと思います。しかし今日のところで見つめられている教会の集会や礼拝を悪い結果を生むものにしてしまっている分相、まあ、仲間割れがあるということがパウロが見つめていることです。でその仲間割れゆえに20節にあるように、あなた方が一緒に集まるとき主の晩餐を守ることができないでいる、そういう事態になってしまっているとパウロは言っています。でパウロが言いたいのはこういうことかもしれません。で彼は第一にコリント教会における、まあ、党派争いのことを挙げました。でしかしそれについては意見の対立によって真理が明らかになることがあるから絶対に悪いとは言わない。でそういう対立はあっても共に集まって主の晩餐を食べることはできるだろうと、一歩譲っているというふうに考えることもできると思う。対立あっても、まあ、主の晩餐というのは生産に共に預かることができる、そういう群れだろうということを、まあ、ここで言いたいんじゃないか。で逆から考えれば、まあ、様々な意見の相違や立場、まあ、信仰的な解釈の違いがあっても主の晩餐つまり生産においては私たちは一つの食卓に着くことができるんだ、そうパウロが言っている。この聖なる食卓の席に着くことを、そのこと自体を妨げるような仲間割れとか争いがあるとすれば、それは問題だでパウロが言う。意見の対立があってぶつかっていることはいい、それでも主の食卓預かれるだろう、でも食卓に預かれないという事態はまずい、生産に預かれない、あの人たちと一緒だからあの人たちと一緒には生産に預かれないと思うような関係とかですね、そういうような争いがあったとしたらそれが問題であってそれは見過ごすことができないものだ。いわば生産の食卓に共に着くことができるかできないかというのが一つの試金石になると言ってもいいと思います。ではこの当時のコリント教会の共に主の晩餐を食べることを不可能にする、そういう争いや仲間割れ問題というのは一体どのようなものなのかというのを見ていきたいと思います。でそのことを考えるためにまず主の晩餐っていうのが一体何なのかということを、まあ、確認していきたいと思います。主の晩餐というのは今日の私たちにおいては聖餐と呼ばれる食事、まあ、礼拝の中で信仰者がパンと杯を共にいただくことを、まあ、本当は指しています。主の晩餐、それがなぜ主の晩餐とか夕食と言われているのかというと、これは定められたイエス様と弟子たちのいわゆる、まあ、その席が最後の晩餐の席だったからですね。聖餐が定められたのが最後の晩餐だったから、この最後の晩餐において主イエスが特別の意味を込めて弟子たちに与えられたパンと杯に 私たち信仰者が共に預かる、それが聖餐です。で、主の晩餐というのは聖餐のことだということが、まあ、ここ結びつけて聞けば分かることなんですけれども、ただ私たちが今日預かる、この後にも預かるですね、聖餐のイメージのままで本日の箇所を読むとですね、何言ってるかよく分からないということになります。で、21節のところもそうですけれども、というのは食事の際、各自が自分の晩餐を勝手に先に食べるので、飢えている人があるかと思えば酔っている人がある始末であるとあります。で、これを今の私たちで取り行っている生産のことを思い起こしながら考えるとよくわからないと思います。で、この当時というのは信仰者たちが集まって行う礼拝において生産に預かっていたんですけれども、パンと杯ですね、それに預かっていたんですけど、それは私たちのようにですね、小さなパンの一切れとブドウ液をほんの一口いただくっていうのではなくて、みんながそれぞれの家から持ち寄った食べ物、飲み物を共に食べ飲むという食事として、その食事の中で生産が行われていたというふうに言われています。普通の食事も一緒にしてたんですね。で、そのような共にいただく食事のことをアガペーというふうに、呼んでいたとされています。で、アガペーというのはもう聞いたことあると思いますけど、愛という意味で、特別神様の愛を表現するときに使われる言葉としてアガペーというふうに言われてますけれども、この食事のこともアガペーというふうに呼ばれていました。で、それが元になって日本では、まあ、生産とわけでですね、愛産の愛っていうふうに言われている、愛産っていうのはここからそう呼ばれるようになったというふうに言われています。アガペーから来ている。私たちも今は時節柄しばらく愛産を行っていませんけれども、まあ、クリスマスみんなで共に食事する愛産会ということをこう行っていました。で、私たち今現在生産と愛産っていうのが区別されているんですけれども、パウロの生きてきた当時の教会においてはそれが一つになっているような食事が集会の中でされていたふうに言われています。で、このことを念頭において21節の言葉を見ると分かってくることがあります。で、21節には、各自が食べ物を持ち寄って食事をするんですけれども、先に来た者たちが実は自分の分を食べてしまうという問題があった。これはこの同じ11章の30節以下のところを見るとそのことを指摘されているんですけれども、先に来た者たちが自分の分を食べてしまう、そのために後から来た人たちは十分に食べることができずに空腹のままいなければならないということが起きていた。つまりそのようにして一方には満腹して酔っ払っている者たちがいて、片方にはお腹を空かせたままの人がいるということが教会の集まりの中で起こっていた言われているんですね。それが33、34節のところにもそれが指摘されているんですけれども、今日共にそれを聞いてませんけれども、11章の33、34節でそのことに対する具体的な対策というのをパウロが提示します。で、それをまあちょっと読んでみたいと思います。33、34節、それだから兄弟たちよ、食事のために集まるときには互いに持ち合わせなさい。もし空腹であったら裁きを受けに集まることにならないため家で食べるがよい。その他のことは私が行った時に定めることにしよう。まあ、飢えている人があるかと思えば酔っている人があるというふうに指摘されていましたけれども、そうならないように主の晩餐のために集まるためには互いにまず待ち合わせなさいというふうに言っていました。つまりみんなが来ることができる時間を見計らってその時間に集まりなさいというふうな指示を出しています。で、このことはこれ単なる、まあ、時間の設定の問題ではないんですね。実はなんで先に来る人がいる、そしてまた後から来る人がいる、そういう先に来る後から来るという違いがどうして起こるのかというと、それは実は先に来ている人たちというのは裕福な人たちだったんですね。 つまり時間に余裕のある裕福な人たちが先に来ることができていたとされています。で、後から来る人たちっていうのは貧しい、遅くまで仕事をしなければならない、しなければ食べていけない人たち、あるいは奴隷の身分の人もそうでした。言いつけられた仕事を全部済ましてからでなければ集まることのできない人たちっていうのがいた。ですから先に来ることができる人たちは持ってくる食事も豊かで豪華なものだったとされています。それを彼らが先に来て持ち寄ってみんなで食べてしまう。で、後から疲れてやってくる貧しい人たち、もう仕事して仕事して礼拝にやっとたどり着いた人たちには、まず時間もないから十分な、お金もないから十分なものを持ってくることができない、あるいは何をも持ってくることができないということもあったかもしれません。ちょっとは持ってこれたけど何も持ってこれない。しかし彼らが来た時には持ち寄られたものは大方食べ尽くされていて、そしてその先に来た人たちは満腹して酔っている。豊かな人たちを見ながら空腹のままでいなければならない、そういうことが起こっていたとされています。パウロはこのようなことでは主の晩餐を食べたことにはならないっていうふうに言っていたんですね。つまりここで見つめられている仲間割れっていうのは、これ単なる意見の相違による対立ではなくて、礼拝に早くから来れる豊かなものと貧しいものとの問題っていうのがあったっていうことです。豊かなものが自分たちの喜びと満足のことしか考えず、貧しいもののことを少しも顧みない、そういうことでは共に主の晩餐に礼拝に預かっていると言えるのかっていうことが問われているってことです。これ考えてみればですね、今の時代の貧しい人たちっていうのは金銭的な貧しいっていうことではなくて、時間的な問題での礼拝に預かれない貧しさっていうのは私たちの群れの中にも存在しています。そして時間的もそうですけど、体力的なことも、そして年齢のこともあります。それに預かれない貧しさ、今日のアモス書のところでパンに預かれない、食べ物に預かれない、実際の貧しさじゃなくて御言葉に預かれない上渇きがあるんだ。この時間、この時、この主の晩餐、聖餐に来ることができる、ここに集っているものはある意味豊かなものだということができるかもしれません。私たちの群れの中でもそういう意味での礼拝に集うことができない貧しさの中にある者たち、その者たちと共に主の晩餐に預かることができるようにということは、私たちが考えなければならない、まあ、パウロからの問いかけだというふうに受け止めていいというふうに思います。で、そのことに対してやっぱりパウロはきつく言ってるんですね。22節、あなた方には飲み食いをする家がないのか、それとも神の教会を軽んじ貧しい人々を恥ずかしめるのか、私はあなた方に対して何と言おうか、あなた方を褒めようか、このことでは褒めるわけにはいかないというふうに言っているんですね。共に神様の召し、招きを受けて集まり礼拝をしているはずの教会において、貧しいものがないがしろにされて片隅に追いやられてしまうということがあってはならない。それは神の教会を軽んじることだとパウロは言います。私たちの群れの今日4月、まあ、新しく入ってますけれども、本当にこの4月から日曜日に礼拝に預かれなくなっている青年たちも出てきています。それ日曜日のお仕事がある、その職に神様が選んで使わしたというふうに思っていて、そこに行く者たちがいます。で、その者たちがそのままの状態であるのではなくて、私たちが教会として何ができるのか、その 貧しくされる者たちに対してそのままないがしろにしていたら神の教会を軽んじるんだとパウロが言うんですね。これは言い換えれば、招待しておられる神様を軽んじていると言っていい。主人が招待をしているのに、その招待客にまず、まあ、恥をかかせてしまったら、まずここに来ることができないようにさせていたら、その責任は最終的には招待した主人である神様が負うことになります。招いたのに来ることができなかった、そして来たのに恥をかいた、なんか嫌な、もう本当に来て辛い思いしかしない、そしたらこの食卓を主催している神様がやっぱ恥をかくて、神様の招いた人、選んだ人を軽んじるっていうのはそういうことだと思います。神様はキリスト者として招いた全ての人々、そして今これからクリスチャンになろうとしている人々も含めてご自分の民にしようとして召し集め、大切にしておられて、この食卓に着かせたい、この礼拝に着かせたいと思われている。それらの人々が来た時にないがしろにされた、ないがしろにするということは、やっぱりその神様の御心をないがしろにしているし、結局神様の御心よりも自分の腹を満たすこと、自分の、つまり自分の欲望、自分の喜びや満足を求めていくこと、それを私たちは教会でするということになってしまう。もし教会の集まり、集会とか礼拝がそのように神様の御心よりも自分の喜びや満足のためになされるのならば、それは何の利益にもならない、むしろ損失になるとパウロは今日言っているんです。パウロはコリント教会の集会におけるこのような事態を見つめていました。ですから後のところでもう先にご飯を済ませてきなさいというふうに命じます。33、34節のところですね。で、これを言ったことによって、ここで生産ということと愛産というのが、まあ、つまり分けなさいというふうに指示して、いる箇所です。で、このパウロの教えから、教会の歴史の中では、生産と愛産というのは次第に区別されていくようになっていて、礼拝の中で行われる主の晩餐、まあ、生産というのは今日私たちが守っている、まあ、生産の形になっていくんですね。ですから生産というのはそれによって肉体の空腹を満たすための食事ではないということはもう分かると思います。生産というのは何かといったらイエス様の命に預かる恵みの食卓です。そして生産というのは神様が私たちをどれほど愛してくださっているかを証明し続ける、まあ、愛の食卓でもあります。招かれ続けている。そしてまた言う言葉を変えたら、生産というのは御国の先取り、終わりの日の希望の食卓の先取りです。私たちが永遠の命に生きているということが確かにされる恵みがこの食卓にあります。神様との関係が永遠に続くという恵み、それが永遠の命に生きているということです。で、私たちもないでしょうか。まあ、今食事すること自体がかなり他の人と一緒に食事するっていう機会が私たちの中で失われてますけれども、久々に、まあ、家族でもそうですけれども、誰かと共に食事できた時、楽しい食卓の交わりがあった時、あ、この時間ずっと続けばいいなっていうふうに、で、これ、こういう会が終わる時ってのは本当に物悲しいというか、あ、終わってしまうんだなっていうふうに思う時、かつてのその宴会とか飲み会っていうことを思い起こしていただいてもいいですけども、私たちの交わりは必ず終わりがありました。しかし、生産の食卓、そして御国の終わりの日の宴会とか喜びの食卓というのは、その終わりがない。終わりがない交わりが続く、宴会が続く、それが永遠の命に生きるっ ていうふうに、神様との関係が永遠に続くっていうのはそういうことです。別れがない。もうバイバイって言って終わるんじゃない。ずっと共にいる。こんな楽しい時ずっと続けばいいなと思うような喜びの食卓、飲み会、それが終わりなく続く。そのような喜びの関係に生きる。それが永遠の命であって、聖餐が私たちに示している恵みです。この聖餐を集まって私たちが共にいただくこと、それが私たちの信仰の中心だと言ってもいいと思います。私たちはそれぞれいろんな意見を持ってて、意見の相違があって、考え方が違って、性格も違いがあって、共にいたくないなというふうに思う時があるかもしれません。しかし聖餐の食卓に着くというのは、そのような私たちの思いを超えていることなんだ。聖餐の食卓にまず招いている私たちの主人は、招いているのは神様だからです。私たちが招いているんじゃないです。神様、父なる神様が招きたいと思った人たちがこの食卓に着くからです。私たちの主人がそうしてあげたいと思ったことに反発するのかって言われている聖書の箇所あります。後から来た労働者の賃金の話のところで、主人がして、私がそうしてあげたいと思っていることに お前はそれに反発するのか。ここで言えば、私が招きたいと思ったものが来るなって言って、それに反発するのか。そもそも考えてみたら、この主人に私たちも招かれたんだっていうことです。これに招かれた私たちはもともとどんなものだったでしょうか。素晴らしい人間だったでしょうか。神様と意見が合う者たちでしたでしょうか。神様の御心に全部アーメンって言ってきた人だったでしょうか。私たちはそもそも神様と全然意見が合わないところで反発して生きてきたものだったんじゃないでしょうか。そういう中で、主人の憐れみの中で許された上で招かれたものであったはずです。そのように、ただ主人の愛と選びと憐れみの中で召し出されて招かれたものだったです。ですから、あの人とは無理というふうに私たちが思う思いがあったとしても、その人を主に、その人を主は愛されて選ばれたということもある。そもそも神様の目から見て反発している私たちは、私たちがその神様の視点から見ていたとしたら、私たち全員、あの人無理って言われるようなことをしてきた者たちです。でも、その私たちを愛して受け止めてくださった主人が選ばれた人が私たちです。あの人と一緒じゃ嫌だと思うからといって、その人を排除したり恥をかかせることをしてはならない。私たちを救われた主人の前で、愛する主が提供してくださるこの聖餐の恵みに共に預かるときに、私たちはこれに集う、この宅に着く私たちは、この方に許された者同士だ。反発してたのに、全然意見が合わなかったのに、一緒に着かせてもらった者同士だ。賭けしかない者たち同士だっていうふうにならないでしょうか。主の御前で共に弱さや愚かさが明らかにされた者たちです。要は主の前でみんな裸になった者同士なのに、お互いそこでまた比べ合ったり、乏しめ合ったりすることがどれほど悲しいことでしょうか。招いた神様が悲しまれると思います。一緒にご飯食べようと、みんなで遊んで食べようってしてるのに、そこで喧嘩が起こって、もうこの食卓に着きたくないって言ってバラバラに離れていくことは、神様悲しまれる。うちの家のでも、ご飯食べようって言って、そこで兄弟同士が喧嘩してご飯食べないってなる食卓ほど悲しいものはないんですけれども、神様の食卓もそう。むしろここで、私たちは 招いてくださった主の愛と恵みによってまず招かれたんだ、許されたんだ、今も養われ生かされているんだ、そういういわゆる共通項が私たちにあって、そこの一致をですね、この聖餐で確認し、私たちは共に生きることができるんですね。素晴らしいもの同士がこの食卓につけたんじゃなくて、素晴らしくないもの同士が許されて食卓についた、そういう私たち共通点があるんだってことを確認する時でもある。教会、エクレシア、呼び集められた者の群れ。教会は呼び集められた者の群れです。神様に招待を受けて、召して集められて、礼拝においてそのことを確かにされ、御言葉、主の晩餐に養われつつ歩む群れです。主が召し集め受け入れてくださっているすべての人々を、私たちも共に受け入れて、共に礼拝を守り、主の晩餐に預かり、御言葉によって共に養われて、恵みの賜物を分け合いつつ共に歩みたいというふうに思います。最後に重ね重ねですけれども、一つの聖餐の食卓に共につくことができるということ、それは本当に奇跡的なことだと言いたいと思います。私たち自身、もともと誰もが一緒に生きることができないような罪人だったの。アダムとエヴァがですね、イブが、最初は良かったけど、罪人になった時点でもう夫婦関係が壊れたような状態にあって、もうあの時から夫婦であっても共にいることができないような関係になって人は始まってるんです。最初の男と女が共にいれなくなっているような状態で、私たち全然性格もまた人種も育ってきたのも全然違うものが一緒にいることができるっていうこと自体が本当はありえないことなんです。それが一緒の食卓につけるってことがどれぐらい奇跡的なことなのか。いつか私たち別れるっていうこと、終わりの時の終わりというか、罪人としての結果の死で別れますという、そういう話だけじゃなくて、今私たちは現在進行形でバラバラになってしまうような、あの人と一緒にいたくないっていうふうに思って集えなくなるような罪人です。それなのに今もなおこの永遠の食卓に永遠の方である主イエスキリストと結ばれているがゆえに、またこの神の家族の形がイエス様によって作られているんですね。永遠の方に結ばれているから、永遠の神の家族の関係の中に私たちは置かれています。永遠の命の関係を与えられていて、本当は同席できない者同士、神様とまず同席できない者同士であった私たちがその席に招かれている。そしてお互いに憎しみ合って同席できない者同士だったものが、ただイエス様の許しと和解という恵みに預かって共に聖餐の食卓に着くことが許されている恵み。形だけの上で起きてるんじゃないんですよ。実際目に見えないところで私たちは本当に永遠の関係として結ばれているんだということ、私はこのことを思いながら思ったことがありました。今憎しみとかですね、恐れが自分の心を支配していても、それはやがて終わるんだということです。私たちがですね、あの人とは無理と思うような思い、つまりもう関係切りたいと思うような、切りたくなるような力とか心っていうのは、それは主にあって必ずやがて解きほぐされてなくなるものだ、なくなるものです。でそれはなぜかというと、終わりの日の永遠の食卓の席では存在しない思いだからです。それは終わりの日には持っていけない思いです。あの人とは無理、それが御国の中ではない、だから必ずやがてそれはなくなる。 今現在はそういう思いがあるかもしれません。それがあっても仕方ないというか、あるのどうしようもないという思いを持っている人もいる、みんな持っているかもしれません。でも復活が必ずあるように、そのような思いは必ずなくなります。憎しみ、悲しみもそうですけれども、憎しみも、私たちが共に折れないという思いもやがてなくなります。私たちの生産、この食卓というのはそのような希望も示しています。今一緒に折れないものの、ものが一緒のものを食べている、この席に着くことができている、この生産はその希望を示し、現在の私たちを励ましているということもできる。ですから私たちは今主にあって、一緒に折れないものが一緒に折ることができるようになっているということを、今日またこの後の生産でも共にその恵みに預かりたいと思います。お祈りをいたします。天におられます父なる御神様、私たちが共に席に着くということ自体が本来できないものである、席から飛び出してしまいそうな思いがあったり、相手を席からどけてしまって、そこから席を外させようとしてしまうような思いを抱いている者たちです。しかし今ただ主によって、ただ主の招きと、また憐れみと愛とによって、この席に共に着くことが許され、いろいろな思いがありながらも、思いを超えて私たちがこの聖餐の恵みに預かることができることを感謝いたします。主どうか、主の憐れみと愛とによって、また主の和解の技によって、私たちの今抱える思いや、また憎しみや苦しみや悲しみを含めて、すべてあなたがそのことをやがて終わらせてくださることを信じて、あなたにそのことは預けることができますように、主人が招いた者たちであることを再度私たちの群れが確かに知ることができますように、神戸信仰教会に連なっているその名簿に載っているすべての者たちが、あなたの招待してくださっている方であることを信じます。そして今まだ名簿に載っていない者たちも、なおあなたが招き続けてくださっている方と信じています。主どうか、この食卓に一人でも多くの者が連なることができますように、この祈りを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アメン。Thank you.